ません。
はい、この集計のちゃんとやるかん。
いや、集計これ結構大変。ちょっとね、うん、なんかあのスムーズにしたくていろいろやったんですけど、うん、こんぐらいかかっちゃいました、うん、すいません、うん、お待たせしまして、
うん、とんでもない。
ですね、ポイントはまあ冒頭に言ったんですけど、あの順位同率の場合の、あの鑑賞者数が少ない方が、
はい、
あの、うん、上位っていうのは、おうおう、僕ら3人だけでやりました今回、はい、あの他の人たちが見たかどうか確認できないんで、ただあのさらに同率の場合、最高順位が高い方が上に来るに関しては、はい、準メンバーの最高順位も加味されてます。
これは
つまり、まあ、僕らそんなに高くなかったけどね、高いランキングの映画とかあったじゃないですか、
はい、
あれとかはそっちが優先されてますということで、ポイントが出まして、で、はい、ちょっとまたね、最終はちょっと、最終集計はもう一回やり直して、あの、うん、うちのモグラグのサイトの方に最終、正しいやつ出ますけど、ちょっとこれ間違ってるかもわかりませんので、現場でやってるんで。
はい、ざっくりっていう、もう。
そうですね。まあ多分大丈夫だとは思うんですけどね。
うん、
そう、結構、まあ、本編中もいくつか、何回かちょいちょい喋ってたんですけど、作品が割と被ってる部分があって、うん、同率ポイントも多くなったりしながらでしたね、
はい、
うん、という感じで、まあじゃあとりあえず今からですね、
はい、
これまで発表しました7組のランキングをポイントに換算して計算したモグラグ的映画ランキングベスト30を発表したいと思います。
はい、はい、はい、出ますね、ついに。
じゃあ行かせていただきます。
はい、
モグラグ的映画ランキング2024第30位、はい、ゴーストトロピック。
おお、
一人の男が、
はい、そうです、出
ました。2ポイントでしたが、最高順位が6位だったので30位に入ったと、は
い、めっちゃ面白いのでぜひ、
はい、
おお、見たくなったな、これも、うん、
第29位、2.5 ポイント、ハッピーエンド。
お
お、入った。
28位、2.8 ポイント、ベイビーワルキューレ。
おお、
何でしたっけね、サブタイトル。
ナイスデイズ。
ナイスデイズ。
はい。
です。27位、ここからちょっと同率なので、詳細も言います。はい、27位、3ポイント、はい、鑑賞者数3人、
はい、
最高順位9位、落下の解剖学。
おお、もっと上かと思って、
ね、26位、同じく3ポイント、鑑賞者数3人、最高順位6位、
はい、
チャレンジャーズ。
おお、
これも、
うん、お、結構もっと上だと思ってます。
うん、
そして25位、同じく3ポイント、鑑賞者数2人、
はい、
ゴジラ対コング。
お
お、
何でしたっけね、サブタイトル、
はい、あ、新たなる帝国です。
ありがとうございます。入るとは。
行、はい、きましょう。
そして24位、同じく3ポイント、
はい、
鑑賞者数1人、
はい、
僕が生きてる2つの世界。
ああ、これはちょっとあの見てる方が少ないんで、あれですけど、うん、絶対見たらめっちゃいいので、
うん、見たくなってます、これは。これ、
うん、いきます。23位、 3.5 ポイント、
はい、
鑑賞者数2人、最高順位1位、
はい、
三つ湯1970。
おお、
そうか、1位でもここぐらいか。そう、
これウィットネス君が1位なんで、
うん、ここって感
じ。はい、22位、同じく 3.5 ポイント、鑑賞者数1人、はい、最高順位1位、瞳を閉じて。
おお、
うん、
瞳を閉じて、
これはあのあれですね、龍造緑茶コンビの1位でした、ね、
これもめっちゃあのヒューマントラスト、多分渋谷とかが、
うん、
マジで毎回満席ぐらいでしたね。
うん、
すごかった
っす。ちょっと完全にノーマークでした
よ、
うん、そして第21位、
うん、
4ポイント、
うん、
鑑賞者数3人、最高順位9位で、うん、サムライタイムスリッパー。
おー、なんかいいですね。
そここまでなんかね、ここまではなんか、おお、なんかありそうみたいな。こっからがね、モグラグ独自性が出るというか、はい、ってなってます。
はい、
じゃあ、いきます。
はい、
第20位、
はい。
同じく4ポイント。
はい、
鑑賞者数3人、はい。最高順位6位で、ロボットドリームス。
お
お、
意外と。
だからこの辺ね、結構同率が続きますね。
うん、
だから、ダブったって感じですね、だから、うん。しかもよく似た位置でダブってたりとかがあるかなと。第19位。同じく4ポイント。鑑賞者数3人。最高順位5位で、
はい、
デッドプール&ウルヴァリン。
おぉ、行きましたね。
嬉しい。
すごい。ロボットドリームスと、
いけるって
すごい。
確かに。
おかしいだろ、これ。
嬉しい、これ。これ、後で感想、またちょっと追加でいって。第18位。同じく4ポイント。
はい、
鑑賞者数3人。最高順位2位で、
はい、
エイリアン・ロムルス。
お
ー。そして、第17位、
はい。
同じく4ポイント。
はい、
鑑賞者数1人。
はい、
室井慎治。
ロボットドリームスの上行ったぞ。おい。
室井。
エイリアンに勝った。
これは。
これが多分、ベスト20に入ってるランキング他にないんじゃないですかね。
これ多分、言い上がるんじゃないですかね。
ペロちゃんが。
ペロさんもそうですし、映画でラジオ聞いてる。私たちはみんな嫌がるんじゃないですかね。
みんなが嫌な
顔してる。いや、これがモグラグですからね。
うん、悪ふざけじゃないです
か、ね、悪ふざけじゃないです。本気ですから、これは。
多様性。多様性だよ、これは。
歌丸表聞いて、ちゃんとこれを見に行かなきゃと思って、ちゃんと言ってますから。
うん、
そして、第16位。ここからポイント変わります。4.5 ポイント。鑑賞者数3人。最高順位10位で、インサイドヘッド2。
お
ぉ。お
そして第15位、うん、
はい、
同じく 4.5 ポイント鑑賞者数3人最高順位4位でドッグマン。
おお、
結構高いな。うん、
そして第14位、同じく 4.5 ポイント鑑賞者数3人最高順位3位で、うん、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション全勝。
お
お、素晴ら
し
い。
しかも全勝
ですごいですね。全勝でまとまったのは気持ちよかったですね。
うん、うん、ね、ここ分かれてたらね、
入らな
かった
です
ね。
うん、そして第13位、 4.5 ポイント同じく鑑賞者数2人で夜明けのすべて。
お
お、うん、
でここからまたポイントが変わります。第12位、5ポイント鑑賞者数3人最高順位4位で某は恐れている。
お
お、
そして何気にこの次ちょっと嬉しかったです。第11位、同じく5ポイント鑑賞者数3人最高順位3位でアイアンクロー。
お
お、
来た。
おお、
アイアンクロー11位だから、ちょっとモグラグランキングかっこいいなって思ったね。
あ、嬉しい。
さあ、ここからいよいよベスト10です。
はい、
ちょっとすごいことになってます。
ああ、これ楽しみな。
うん、なんか準会員メンバーの存在感もありですけど、なるほどなという感じです。第10位、同じく5ポイント鑑賞者数1人最高順位1位でパリの小さなオーケストラ。
まあ、これはありがとう。まあ、これを見る機会あったらぜひ、
はい、
見たいです。これは全く知らない
優しい映画です。
第9位、これもすごいです。すごいと思いました。6ポイントで、
はい、
ホールドオーバーズ、置いてけぼりのホリデーが9位に。
いいですね。しかし今Amazon プライムで見れるので、
ああ、
ぜひ、
まあ、しみじみいい映画でしたね、これ
は。いい映画でした。
うん、
第8位 6.5 ポイント哀れみの三章。
いや、
お、はい、
入った。
これはすごいことになりました。そして第7位、7ポイント鑑賞者数3人最高順位2位でルックバック。
おお、
です。
アニメ。
そして第6位、同じく7ポイント、鑑賞者数3人、最高順位1位で、デューン砂の惑星パート2。お
ぉ、デューン。うん、
デューン結構いったな。
そして、こっからはポイントが完全にばらけましたね。もう2024年を代表する5本に結果なるんでしょう。はい、第5位、7.5 ポイント。関心領域。おそして第4位、8.5 ポイント。シビル王。おアメリカ最後の日。そして、第3位、8.8 ポイント。マッドマックスフィリオサ。これは準会員メンバーというか僕らも結果的にほぼ全員入れたんじゃない
？俺入れてない。
森田君以外はポイントを加算してるから合計って感じですね。
強
っ、うん、みんな入ってた。
ここに来るとはって感じですけどね、うん、そして第2位 9.3 ポイント動物界。
おっピコピコさんやりました。
これ結構特殊じゃないですか。これ2位来るって。
そしてモグラグ的映画ランキング2024だ栄えある第1位は 9.8 ポイント哀れなる者たちとなりました。
来たな、
まあ、そうか。
これ読めなかったな。
これはちょっとすごいことになりましたね。
ああ、こんなおしゃれ映画にね、もう見かねられない
やつが
1位になって、
すごいな。いいんですか、
モグラフがそういうギャラリーなん
です。めっちゃおしゃれだ。
哀れなるは、そうですね、うちら3人は、出原さんが2位に入れたのが最高順位。
これはもう、うん、
だから
好きです。
そうですね、まあでも俺も森田君も入れた上で、もう大西君の1位っていうのはね、
あ
ここに響いた、うん、あと平野君も高かったし、これは強かったですね。
すごいですね、これ、
うん、まあ、一応こういう形になりましたと。さあ、ということで、ちょっとまあね、あとは時間の許す限り、ちょっと上から見ていきますか。まあ話してないところで言うと2位の動物界、まあ、これはね、あの僕らの近しい人でもピコピコさんって人が激推薦してましたけどね。
お、その推薦を受けてから見ましたよ。
あ、俺もそう。
見ました。
今見るならこれですって言ってましたよ、ね、ジョーカーは見なくていいですって言ってましたよ、ね。
動物界はでも僕、その動物に変身していくとか、そういうところの、なんか、はい、まあ、ちょっとカルトっぽい、なんかそういう変身描写が好きな人も、もちろん入り口であるけど、はい、なんか、割と分かりやすい、青春映画に普通に。
そうですね。
ね、あの青年の。
はい、うん、あと、まあ、最近あんまりなかったの、父子者っていう。も
う
あのお父さんがたまらんかったね。なんかあの顔から最後のゴーでも行けみたいな。あれがなんかもうどっちに言ってんのっていうね。息子もう動物にも言うしみたいな感じだったけど、まあ確かに平野くんが言うようにちょっと深読みできる比喩もなのかなって感じやけど、その急にとあるもうなんていうの、そういう世界みたいなシチュエーションにいきなり巻き込まれる感じとかは割とシビル王っぽくもあり、なんか徐々にこっちがこういう感じなんかなっていうところの中よりも、そこに王道の家族ものを貫いたっていうところでシンプルでしたね。
ね、途中でちょっと恋愛要素もねあったりして、なんか、まあ、あの普通に学園ものとかがやってるものとそんなに大きくは実は外れてないかも、
そうですね、なんかあのなんか強引に引きつけるわけじゃないけど、ちょっとなんか俺が好きやったあの X メンのシリーズをねすげえ彷彿とさせたとか、なんか特殊異能力者たちミュータントって感じやったやんか。
ああ、確かに。
なんかマーベルとはまた違う、なんていうの、もう体がもう変化しちゃってるタイプの、生きづらそうな超能力者たちって感じで、なんかあの鳥の人とかもね。
ね、あの鳥の人を割とこうね、しつこく取り上げる感じが、なんかリアルやったよね、あの人の方。
そうそうそうそう、なんか。あいつ結局最終的になんか最高やんってなったしな、
なんか、ね、ええやつになったっていう、
あの扱いも良かったな、なんか、とかそうですね、上からで言うとまあフィリオサね、3位になりましたけど、まあみんな好きってことよね、要するに。
あ、
やっぱこれを見ちゃうとなんかこうもったいぶったアクションとかはもうね、なんかもうこんなに強弱つけんくても、もうこんだけずっとアクションでもいけるんやっていうのを見せられちゃうと、
あとまあ巡回、巡回の人らの感想で多かったあの、劇場体験として最高やったっていう、やっぱもうマッドマックスっていうのがもうそういうものになったっていうか、もう内容よりもマッドマックスを劇場で見るっていうことの意味みたいな感じもあるんかなっていう感じやな。
でこれはドルビーで見て本当に本当によくいい体験でした。
確かに
腹に来るみたいなこう音が。
あとはまあこれは上半期で結構喋ったんやけど、7位に入ったルックバック、ちょっと出原さんの感想ちょっと聞きたいですね。
いやこれもさっきちょっと音楽映画が好きっていう話したのにも多分ちょっと通じるけど、アニメってあのアニメが動いてもうそれが楽しいやん、ストーリーももちろん大事やけど、でもなんかそれがあの一枚の絵から始まってたっていうのなんか当たり前のことやけど忘れてたのを、
はいはいはい、
思い出すから、なんかやっぱ絵描く人からしたらなんかこのずっと絵上手くなろうとしてる人を見せられるだけでももうグッとくるというか、もう泣けてくるというか、ほんでその絵をうまく描こうっていう人のその一枚が結局こんな人を響かせるあの映画というものとかアニメというものになってるっていうの、そのテーマとその映画というものがもうそのままつながってるから、もうあの余計泣けてくる一枚の絵のつながりがこの映画館で見るアニメになってるんやっていうこと自体が、
そうですね、まあ、特に、まあ、俺らのメンバーが全員基本的に何か作ってる人たちやからっていうのもあったやろうなっていう気はするね。なんかもうポイントつけざるを得んっていう、俺はもうあのもう
で、
あのたあぜ道もうスキップシーンで号泣してましたからね、
あれはもうね、
最
高だね、
まあでも我々が誰しもが経験したあの自分が一番クラスで絵うまいを持ってたら一番じゃなかったあのあれとかもやっぱもう共感しかないって感じですもんね。
ちゃんとあのリアルに好きなことやってたら、こうハブられるっていう日本の社会、
確かに、
なるほど、
好きなものをまだやってんのみたいな、
ね、好きなもの見つけろっていうけど、それやってたら仲間外れになるじゃんっていうの、ね、リアリティがすごかったな、
かで、そうやね、だからその語ってないとこで言うと、まあ、9位に入ったホールドオーバーズ、
ホールドオーバーズの良さを教えてほしい。
まあなんかこの監督、この人ってなんかなんか割とこういう英雄、加減の映画結構撮るじゃないですか、アレクサンダー・ペインか、アレクサンダー・ペインって監督、なんかずっと過去作からなんかその、なんていうんですか、こう、そういう英雄加減の英話、撮るのうまいなって感じだけど、今回もその、作家性も、だからそういう意味であり、あるんやけど、やっぱり、なんていうの、しみじみとした
、いや、本当に。
なんか心のつながりみたいなのが、
うん、
なんていうの、静かな金八先生っていうの、うん、なんかあの、
うんうん、そうそう、
どっちも、どっちもちゃんとしてないっていう、
うんうんうん、そのあの何、求心力のない今を生きる、う
ん、そうそうそうそう、
本当に、うん、
でもなんかあのクリスマスじゃないか、うん、あれニューイヤーズイブの時かな、なんかあの、うん、ちょっとあの黒人のあのおばちゃんと3人であの室内で花火とかしてはしゃぐシーンとかが遠い引きで音もなく見せるとか、うんうん、ああいうこう、ああなんかいいなみたいなのをこう見せる演出がすごい上手いなっていう、うん、まあ、それのもう連続、
うん、いや本当にそうですよね、
うん、
これだから見る人のやっぱり年齢層にもよるんじゃない、このしみじみ感が、ね、
う
ん、
そうだと思います、
気持ちいいかどうかは。
なんか70年代調も結構多かった感じがして、
うん
うん
うん、
はあ、だからなんかそれ見てあほっこりするみたいな、
う
ん、
でもやっぱ金八と明確に違うのは、うん、きっちり先生側が責任取らされるっていう感じが、
あれね、うん、
なんかそれ
悲しかったけど、
ね、悲しい、そう、あの、うん、なんていうの、先生もそんなになんつうかちゃんなんつうか過去に学生の時に何かあったみたいなのがちょっと匂ってて、
うんうん、
だからこういう偏屈なおっさんになったのにもうかかわらず最後のに取った選択がその自分の人生のこうつまずきを肯定するみたいな結末に持っていったから、もう俺もう完全先生側として見てるから、うん、なんかやっぱああいうそれを若者に次の世代のやつのためにやるみたいな、
うん、
結構なんかグッときましたけどね、シンプルに、
うん、あのなんか途中でこう先生がこうな歴史好きでいろいろ言うけど、はいはいはいはい、なんかあそこが一番なんか説得力があって、
うんうん、
なんか今なんか社会に若いからイライラしたりルール守りたくないとかいろいろどんだけ不良っぽいことしても、うん、いや歴史上の人物の方がもっとめちゃくちゃやから、あの、うん、変やから、あのはい、そういうことですよって、あの、うん、でもそうよねみたいな、うん、いくらなんか大人嫌いやとか、うん、いくらね反抗してみても、
うん、
歴史を勉強したらなんかそこが面白いんやろうなっていうか、もっと、ね、うん、めちゃくちゃなやつしか歴史残ってないんやからねっていう、
そうそうそう、
あの、
まあ、でもまあそんな そんな達観視点でずっと適当にクラスを回してたおっさんがシンプルに生徒の家族の状況にほだされて、うん、ヒロイックな選択するとかもまあなんか良かったな、うん、うん、なんか、うん、疲れた時に見るといい映画じゃないですか、うん、で語ってないところで言うと12位、某は恐れている、
お、うん、
これね俺正直アリアスターでしょ、俺も俺の入れたポイントは最初のあの街のシーン、
ああはい、カオスな、
うん、ボンの家の前の通りの、
もうあのワンショットで俺も完全に持ってかれた、もうあれだけでこの映画見る価値あると思った、 あんなに密度のある、ある意味あれやね、ロボットドリームスの あの豊かなそのなんていうの、街の人々とか街の街並みのその複雑やねんけど整理されてて、うん、でもなんかサビとかはちゃんと書いてるみたいな、うん、あの豊かな街感みたいなの実写版、
うん、
最高のシーンやった、あのシーン、
うん、
ただし後半は誰かも言ってたけど、うん、なんかいつもの感じっていうか、うん、もうなんかもう森行っちゃったらもう一緒ですやんっていう感じで、うん、だんだんちょっとテンションはさらめてきたけど、うん、どうでしたか、
はあ、でももうそのやっぱり序盤とあとはちゃめちゃ感が、うん、ちゃんしかもあれを豪華にずっとやっててくれてたから、
うん、
これなかなか見れるのなかったからすごい、うん、でもそれですごいあの俺は多分結構上に8位入れてます、
ね、うん、アリアスターもやっぱりまだ3本目やけどすごいテンションとか映像美的な意味ではやっぱり現代の作家感がビンビンあるから、
うん、そうですね、は
あ、
うん、
見ててめっちゃ楽しい、
うん、
まあしかしこの人あのプライベートスペースを知らん他人に起こされるっていうのばっかり撮るねこの人、そういう脅迫神経症的な世界観が多いなって感じだけど、う うん、この人の作家性も分かってよかったかなって
感じ、うんうん、よかった。あの通り渡るのに あんだけ苦労するかっていう、
そうですね、俺めっちゃ笑ったんが、あのなんか顔にまでタトゥー入ってたやつが追いかけてくるやん、うん、追いかけてくる直前になんか屋台でホットドッグみたいなのを買うんやけど、うん、店員から受け取った瞬間に、あちいって言って地面に投げつけんねやんか。もう短期の表現として最高なんやけどっていう。ヨシキのシャワー熱いぐらいの、あの短期表現として一番めっちゃ笑ったけどね、あれ、うん。で、その次に来た13位、夜明けのすべてって僕ちょっと見てないんで、ちょっと良さをというか、どういう映画だった
っけ。夜明けのすべては、まあ。なんだろうな、
いい話でしょうっていう、
いい話もありますし、うん、あの女の子の主演の、
うんうん、上白石、
はい、
も
んね、まあ、なんか結構なんかヒステリックになる場面が、
うん、
もうちゃんと吹っ切れてて、うん、なんかその声の種類とかも、あ、こんな声出せんだみたいな、そういうなんか結構面白
そう。なんだその AV 監督みたいな。客観した。
なんかそれが結構印象的で、なんか雨の時になんかもううわーってなってる時の、
うん、
なんかひどさがすごい良かったですね。
うん
うん、
だから、はい、そのグロさとその優しさの塩梅がめっちゃ良かったな。
確かに そのなんか前半で雨に濡れてるんやけど、なんか。こんな女と関わっちゃダメだってこう思うぐらい本当に嫌な感じがする。あのね、なんか可愛さ、
そうっすね、
全くなしみたいな感じだったよね。厄介な、厄介なやつ。
でそれがなんかあのもう一人厄介な方となんかすごいなんか馴染んでくるんですよ。
うん
まあ、それが意外と良くて。
うん
うんで、なんか、まあ、その二人の話とまた別で、
うん、
後半に、結局、あの、自殺っていうテーマ自体に結構触れる映画で、
うん、
で、それってなかなか難しいというか、映画としてそれ触れると、こう、当事者とかも、なかなか普通に見れんかったりするけど、うんうん、なんかそこにもちゃんと触れてて、
うんうんうん、
そこがほんでこう押し付けがましくもないし、なんか無理やりいい話にもしてないところが、
うん
うん、あーってなんか、うん、そうか、なんか自身についてちょっと考える映画でもあるなと思ったね。
なるほどね。ちょっと見たいですね。俺も見てないんで、うん、で、まあ一応結構あのウィットネス君の感想が分厚かったけど、一応2人にも聞きときたいのは、18に入ったエイリアン・ロムルス。
おお、
うん、
まあどうでしたか。シンプルにまあ面白い映画やったし、
うん、面白
かったと思います。
うん、
けど俺も本当に最後のキャラにも全部持ってかれた。
いや僕も、うんうん、最後のノッポにこいつっていう
こいつに全部もうあいつの印象しかほぼないぐらいな、
まあもともとのね、あのオリジナルシリーズをちゃんと踏襲しているっていう嬉しさはあるけど、
うん、
でもまあエイリアンがとにかく繰り返し飽きずにずっと脅かしてくれるんやろうって、はい、でもうそれでもう十分です、もうそれをちゃんとやってくれたら十分ですと思ってたところに、あの巨大な人やったからもう、
はい、あ、そうです
ね、もう嬉しかった。まだまだあるのか、あったのかっていう、ね。
まあまだすすれんのかっていう感じやと思うな。なんか、うん、でもこれでだからあれやんね。あのエイリアンなんだっけ、あの三部じゃない、じゃ四部じゃない、あの元々の監督がやってたさ。
はい、リオリー・スコットのやつなの。
そうそうそう。
あ、プロメテウス。
そうそう、プロメテウス。
あ、プロメテウス。あ、確かに。あれ白い。
そうそう。で、あれ、
はい、プロメテウス。
そう、プロメテウスにも一応リンクできそうな、
なんていうの、まあ、大人型風な。そう、
リドリー・スコット版の一応範疇のデザインになってたのも良かったっていうのだけ言いたかったけど。
あれ、筋肉つけたら、
とかね。うん。まあ、もともとその、なんていうの、寄生して、その、うん、よりハイブリッドな生命体になっていくっていうエイリアンの特性の初めてその人間との交配版が出たって感じだったからね。うん、あ、 ちょっとごめんなさい、あのデッドプール&ウルヴァリン19位に入ったんですけど、
はい、
あの上半期に俺も散々めちゃくちゃ言ったんですよ、あの素晴らしかったと、
はあ、うん、ああ素晴らしかったと、
うん、素晴らしかった話をずっと ひたすらしたんですよ僕は、もう、はあ、誰にも共感を得ずにね、
うん、
でもなんかあの、まあ、付け加えてもう一個言うなら、まあ、この映画の立ち位置というか、
はい、
そのまあこれも上半期に言ったんですけど、これをきっかけにそのいわゆる X メンシリーズが MCU にまあ参入する一本目であり、その今までの X メンシリーズ、まあ出来が悪かったのもありましたけど、僕はもうずっと見てた人間として、その彼らだ MCU じゃないキャラクターたちをの歴史をなかったことにしないっていうテーマ性をこの映画に感じて、僕はすごい熱いものを感じたんですよ、まあ、特に上半期で言ったのはブレードの存在ね、
はい、
うん、ブレードっていうヒーローはこの世界に俺しか存在しないって言って最後の戦いに向かうんやけど、そのブレードって今 MCU で作り直されようとしてんねんけど、俺らにとってのブレードはウェズリー・スナイプス一人やし、まただいぶ年取ってね、ちっちゃい軽いじいさんになってたのもまた悲しくてよかったんですけど、
うん、
でもね、なんかよくよく考えたら MCU の本体どうやねんと、もう結構やばいじゃないですか、なんか全体的に、はい、去年もいくつかあったけどさ、マダム・ウェブとか、うん、なんか結構もう瞑想やばくて、でなんか俺、そのあのストリートアートのドキュメンタリー映画でビューティフルルーザーズっていう映画があるんやけど、
大好きです
そう、はあ、であのこのデッドプール&ウルヴァリンにはこのビューティフルルーザーズを感じたっていうか、
あ
なんていうかこう、もうこっからだから MCU がに負けて、だからここにもう吸収されていきますっていう幕引きなんやけど、うん、でも俺たちよかったよねっていう、うん、そのビューティフルな負け犬っていうかルーザーとしての美しさがこの映画には俺はあると、うん、でこれは MCU ではできないんですよ、全部 MCU に吸収されていく吸収元やから、だからそのなんていうかこう今までその90年代0年代からあったその X メンシリーズ、本当にありがとう僕は大好きだよっていう、ビューティフルルーザーズ性をこう感じれる唯一の映画じゃないかなと、ヒーロー映画じゃないかなと思っておりますっていう感じです。
やっぱりその今までのこう流れがこう大きな全体的な流れがある方が楽しい、理解できる、
そ俺はそういう人間やったからそうやったっすね。だって X メンシリーズがあって、出来の悪いヒーロー映画が何本も90年代からあって、その礎の上に MCU があるのに、全部それをこう吸収しようとしちゃってるっていうのがね、見にくいなと思って、ほんまのヴィラの MCU やんけっていう感じですから、って感じです
ね。そうか、うん、個人の気持ちにぶっ刺さってるわけやね。
もう僕はもうヒーロー映画大好き人間としてずっと見てきた人間として、もう美しい負け犬映画で、まあ上半期も言いましたけど、デッドプールの最後のセリフが真なるヒーローの、ヒーロー映画が最も表現するべきことを最後にセリフで言ってくれたからね。
あ、うん、
一番大事なのは自分が助けた人たちに助けられることだっていうね。
あ、
ヒーローが一番大事なの。これも泣きましたね、って感じで。じゃあ上から行くと、まだはっきり語りきってないところで言うと、20位に入ったロボットドリームス。
あ、
まあ、先俺は言ったんですけど、やっぱ街のね豊かさ、描写の豊かさが僕はグッときましたけど、どうでしたかね、お二人は。
俺多分あの火の方なので、
ああそうかそうか、
ちょっと先にさせていただきます。なんかあのちょっと最近なんですけど、アイラクムービーズとかもそうで、なんですけど、ちょっと優しい映画がちょっとなんか目につき始めてきたんですよ。
いいよ、優しく
ない。なんかあのホールドオーバー、あの、うん、もうそうなんですけど、うん、
ね、
ちょっとイラついてきちゃってお前こうなんか優しすぎるだろうみたいな、なんかもっとさみたいな、見にくくなんかあれよみたいな、なんかあの犬、あいついるじゃないですか、主人公、
はいはいはい、
ロボット ットを助けなさすぎて、うん、もうすげえムカついちゃってなんかあそこ閉められて捕まっちゃった時点で1年待ちますみたいな、もうふざけんじゃねえよ犬のくせにと思って、うん、もっと愛見せ愛をどんどん示せと思って海から行けてんじゃねえかよとか、 なんかすごいムカついてきちゃって、でなんか最後なんかいい感じになってて、ふざけんじゃねえよっていうなんか思っちゃったんですよね。もうすごいムカついてっていう感じです。まあ、なんか嫌だったんですよ。
ドッグマン見習えよ。
あ、そうなんですよ。なんかもっとさ、みたいなさ。
いや、でもまあ、でもタイトル通りやからね。ロボットがドリームしたっていうことで。で最後 の、 あの選択肢もさ、あの、なんかドクターストレンジっぽ、うんうん、ぽさを感じたっていうか、なんかロボットの AI のシミュレーションで何十万通りもやって、はい、一番理想的な通りを一回見せといて、はい、そうじゃない選択、
はい、
あの思い出の曲をかけるだけっていう、
は
い、
し
かもその対曲がね、もう全世界の人が分かる、はい、Do you remember っていう、はい、めちゃくちゃベタな、はい、うん、あれが素敵やったけどね。
いや素敵、うん、はい、
どうですか出原さん、
はい、うん、いやもうあの前半の楽しさがもっと、ああ絵的な楽しさがもっとこう続いたらもっと嬉しかったなって、あの、うん、単純に真ん中はちょっともうぼんやりしてきちゃったなっていう、なんか、ね、ああ、セリフがないからまあそれもあるけど、
まあ一個チャレンジでしたよねあれは、
うんうんうん、でもなんかこんなあの簡単な線でこんな、ね、ああ、うん、なんか感情とか楽しさが出るんやっていうのが、うん、だから簡単な線で面白くないの書いてるやつはやっぱり無理やなっていうのが、うん、分かった。
そう
この、うん、簡単に見えてもかなりこの線は計算されてるぞってい うのをね感じたよね。
そうだ、俺ウォーリーがさ、あのピクサーのウォーリー最初30分セリフないやん、動きアニメーションだけで見せんねんけど、あれを2時間に引き伸ばしたっつうか、
うん、
一切セリフがないくて動きだけで見せるのは、うん、普通に絵やし、しかも、はい、なんかグッとくるもんがあるけどね、あの小鳥のシークエンスとかね、
はい、いやすごいいいんですよ、うん、いいんですけどなんかムカついちゃったんです、なんか、うん、はい、なんか良すぎ
て、うん、でもなんか それなんかね、はい、そのちょっと昔のそのやつでみんな優しいっていうのは確かに共通してるかもね、
はあ、
う
ん、なんかちょっと、うん、ちょっと嫌なんですよね。あのだから借りてとか武蔵野館らへんがちょっといい絵、あの優しいほっこりするやつを仕入れがちになってんじゃないかみたいな、ちょっとお前らみたいな、もっと昭和なんかもう胸くそのやつくれみたいなのがあります。はあ、
その結果室井が、
はい、室井がすごい最低でよかったです逆に
劇薬室井が、は
い、
そうか、で喋ってないとこで僕も知らないんで教えてほしいんですけど、22位に入った瞳を閉じて、
うん、うんうん、これも
これもあのホール、本当ホールドオーバー的なやつもありますし、はいはいはい、なんか映画のなんかもう3時間半ぐらい超長いんですよ、うん、なので俺寝てるんですけど、うん、ちょっと
瞳を閉じちゃってんねん、
はい、マジで閉じてるんですけど、でも本当になんかあいい映画見てるな感が、
はいはいはい、
もうそれがすごいんですよね、もう最初から最後までもう安定されて、その空気感が作るのがすごい上手くて、
うん、
もうなんかあの多分ストーリークソでも何でもいいんですよね、うん、もう本当にいい映画を味わえてる
のを
多分なかなかなかったので、
うん
うん、
あすごい貴重ないい映画だったなっていう、
なるほど
ですよね、個人的な、
うん、ストーリーとしてもあの、
はい、ストーリーとしてももうほぼ覚えてないんですけど、
すごい、
ね、本当覚えてないです。はい、
気持ちよさが、
あ、気持ちよさが、はい、なんか見終わった後のあの鑑賞五感がすごい良かったのはすごい覚えてるんですよね。 なんか見終わってあのヒューマントラスト の, あのエレベーター、あ、渋谷なんですけど、うん、あのエレベーターをあの降りていく自分が覚えてるんですよ。なんかそういうのって意外となくて、あ、なんかいい映画で、なんか渋谷ですごい嫌だけど、
うん、
あ、なんか良かったなみたいな、
うん、
がある。そうですね、うん、はあ、で結構上位になんか入れちゃいましたね、う
ん、あとこれもちょっと見てないんで教えてほしいんですけど、24位に入った僕が生きてる2つの世界、う
ん、これはコリーダの話なんですよ。
あのコリーダって、
あれです、あのコリーダって、あの一昨年、
あ、
コーダ、
あ、はいはいはい、
コーダ、コーダの話なんですけど、
あ、なるほどなるほど、
はい、で吉沢亮が主演なんですけど、うん、もう超美少年なんですよ、
うん、
でその美少年、あ、まあ、そのそれも僕のお日様にちょっとあのつながるとこもあるんですけど、うん、でもそれなのにもかかわらずやっぱりその汚いところもちゃんとすごい見せてきてて、
うん、
あ、だからなんかその美とその醜悪のあのバランス感がすごい良くて、
うん、あ、
なんかそれでもしっくりくるところもありますし、まず本当にいいところが、うん、その一発目の絵面のシーンの強さが超良くて、うん、もうなんとも人も映ってないんですけど、
うん、
ただその工事現場、工事現場というか倉庫をボンって映すんですけど、うん、もうそれだけでもうやばいみたいなのがありますし、でなんかもう人の汚いところをどんどんどんどん描いていくんですよ、
うん、
でそれを見にくいと見にくいけど、でもみんなお互いそれはしょうがないよねっていう醜さをぶつけ合って、でそこから溶け込んでって、うん、なんかみんな一緒に歩いてく感じがめっちゃ良くて、
うん、
これはすごい、なんかその夜明けのすべての方はすごい優しさがあったんですけど、うん、またちょっと違うなんかあの優しさみたいなのがあって、優しさと強さ、まあ向こうも強さあったんですけど、でもちょっと味がまた良かったですね。
へ、みたいな。
じゃあついでにちょっと、じゃあベスト30に入った邦画で言うと、ベイビーワルキューレが28位で、29位にハッピーエンドが入ったんですけど、この辺はどうでしたかね。
どうでしたか。
うん、僕ベイビーワルキューレはあの1と2はあの配信系で見ていて、
はいはいはいはい、
でまあ、ワンは普通に面白くて、
うん、
あのまあでもちょっとセリフ聞き取りにくいけど、まあ、こういう味なんだろうなと思ってて、
うんうん、
でも2見た時に話もあんま良くなくなってて、で余計何言ってるかが聞こえないようなこうボソボソ演出になってて、
はいはいはい、
本当にもうアクションまでたどり着かんっていうか、なんか何言ってるかが分からなかったら映画じゃないだろうみたいな、なんかなって、もうあーってなってて、この3作目で初めて映画館で見たらもう全部言葉が聞き取れて、でまあ話の内容もなんか今までのやつよりこう分かりやすくなってて、あの娯楽映画として、だからあもう最初から映画館で見とけばよかったんやとも思ったけど、
はいはいはいはい、
あの何言ってるか分かったら急に楽しくなったこの二人のやり取りは確かにまあまあ面白いなっていう、
あ、うん、まあ2は確かにやり取り長多めでしたもんね、
うん、やっぱ余計聞き取れんかったのが2はもう辛かった、
うんうん、ハッピーエンドはどうですか、うん、2人見たんですよ、
あ、
ハッピーエンド、
これは、うん、なんかあの上積みの社会問題をなんか無理やり入れすぎてて、でも本当多分韓国のことをやりたかったのにもかかわらず、なんかそれを韓国だけじゃなくてなんか多様性で黒人をあえて入れたりとか、うん、白人入れたりとか、
うん、
なんかわちゃわちゃわちゃわちゃなんか入れたいもの入れすぎてて、なんかすげえ薄まっちゃったなみたいな、なんかキンパをなんか結局的に出した時点でなんかちょっともううわみたいな、なんか韓国じゃねえかよみたいな、最初からもっと韓国やれよみたいなのがあって、なんかすげえ
昔、ね、
はい、でなんかあの監視カメラとかいろいろ監視された社会みたいな、うん、もういろいろやるんですけど、うん、なんかそんなのただなんか上積みでしかなくて、うん、なんか本当はもう韓国なんじゃんみたいな最初から、
あ、
はい、だったらもっとなんかそっちをなんか尖ってやってくれた方がなんかこっちには便利、うん、なんかあの車をなんか逆さにさせたりとか倒立させたりとか、ああいうのとか面白かったから、なんかよりなんかそういう変な黒人とか白人使わずに なんかゴリゴリ多分にあの在日でボーンってやっちゃった方がなんか俺は響いたなみたいなのがなんか、なんかあったんですね。
出原さんはでも評価高かったですよね、
いやいや、よかった。あの俺からしたら逆にいろんな国の人がに日本に実際今も住んでるけどあんまり知り合う場面とかもないから、それがなんかあの要は学園もののあの青春もので、何進路決まらんもの
進路決まらん、
まあよくあるやつってよくやられてるけど、でもこれがなんか いろんな国にあのルーツがあるやつらが、ま、混ざってるから余計になんか、あ、なんか別にこの中で多分頭いいだけのやつとかってあんまり尊敬されないんやろうなっていうような、なんかヤンキーものじゃないのに、なんかなんていうの、その、ま、真面目だけじゃない方がなんか生きてく力があるぞっていう感じの、あの青春感で、こうなんか腕力が強いやつがそんな出てこないっていうなんか新しさがあったから、なんかまあヤンキー映画にもあの見えんこともないけど、なんかそのなんか切り口がちょっとアジアな感じ、あの、うん、台湾の昔のなんかこ
う、
あの青春ものみたいな感じが良かったかな。
はいはいはい、これで大体こうランキングベスト30はさら、はあ、触ったんで、なんかちょっと個人的に喋りたらん作品もしあったらって感じですけど、フクロウはシンプルに面白かったですね。
ね、
いやいやいやいや、韓国の、うん、まあ、時代劇ものなんやけど、結構やっぱり韓国映画のレベルの高さ感じたのは、まあ言ったら朝鮮国と明から清に変わった、じゃあ清から明に変わった中国との関係性みたいな、
じゃ結構古い
時代劇なんやけど、でもものすごく情報が整理されてて、これあの多分西洋の人が見ても分かる、
確かに、
状態の中で、まあ、あの要するに盲目のアンマ氏が、まあちょっと政治に期せずして関わってしまうみたいな話なんやけど、あのもうシンプルに話としてもうめっちゃおもろかった、あの原点対象がない面白さがありましたね、フクロウは、
で これも多分映画館で見た方がよくて、本当にこう暗闇がすごいいっぱい出てくる、
確かに、
そのそれがこう盲目の鍼灸師が盲目から暗くても動けるとかっていう面白さがあるけど、これ多分家で見たらその中暗すぎてなんかようわからんかもなと思った。
あとまあよく似た理由でっていうか、このクワイエットプレイス Day1 は、まあ、あの設定自体がもう超映画向きじゃないですか、音出したらあかんっていう、で今まで2本あったけどそれのまあ最初の日っていうことなんやけど、その要するにそういった音に反応する宇宙人に侵略されたっていうののどうサバイブするかを1と2でもう描いてるんで、デイ1にめっちゃ大量に飛来すんねん、その宇宙人が、もうそれももうなんつうの、3として見ても映像としてもめっちゃリッチやし、てか展開的にもそうやんなみたいな、それが数年あって人口がかなり減った後の話が1、2なんで、そういう映像的な意味でもいいし、そのまあこれはあのなんていうか、やっぱりその後悔のないように死ぬことで、後悔のないように生きたっていう、もう かっこいいテーマを俺は感じたんで好きでしたね。
なんか最後のあのフィーリング歌うじゃないですか、ニーナ島、あそこめっちゃかっこよかったっすよね、
でもなんかさ、めっちゃどうでもいい話だけど、最後ブツってこうさ、ヘッドホンを抜いて、でああなるやんか、そしたらなんかあのヘッドホン外しゃいいのにと思ってけど、抜いた時にちゃんと聞こえたくないのって思ってたんやけど、まあまあそれは全然どうでもいいんですけど、あと一個好きやったんが、あの一緒に同伴する男の方があ あの人物描写結構複雑じゃなかった、なんかあんまり、なんかあんなキャラ設定見たことないんやけどっていう、なんか情けない、優しくて情けないんやけど、たまに勇気出すけどやっぱ情けないみたいな、うん、そう絶妙の人物描写やったけどね、あれ、うんうん、いいやつやったけど、
今年あの河合優美イヤーじゃないですか。うん、まあ、去年ぐらいから、
うん、なんすか可愛い優美イヤ
ー、あれです、あの庵野子とか、
あの女優か、
ナミビアの、
うん、はいはいはい、
砂漠っていうか、まあ、ほんで とにかくこう邦画のちょっと面白そうな監督のやつにも、はい、今までももう散々こう、はい、あの子もそうかみたいな、いろんなところ出てるんやけど、もういよいよ主役級になってきたっていう、もう次のスターだみたいになってるところで、今回その庵野子とナミビアの砂漠で、うん、俺はナミビアの砂漠の方を今回撮ったんです。
うん、
なぜかというとおっぱいが出たこれってすごいことなんですよ。これってあのもうそういうシーンがずっとなくても演技派で言ってたし、もう日本の映画界の宝みたいなムードがあったけど、全然しかもエロい感じじゃなくボロンって出して最高の脱ぎ方、
しれっと脱いでましたよね。なんか
そう、あれってちょっといつから OK になったのこの子はっていうびっくり感が、あのすごく良かったね、ねちっこく、
確かにな
んか勃起させず、ほどよく映画ファン、ね、納得させる感じの脱ぎ方。